はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
まあ、お久しぶりかな、笹山さんが出てくるのもね。
まあ、めちゃめちゃ久しぶりな感は、感はあります。
感はありますね。うん、まあ、なんせ最近、せ、朝も収録はあまりしてなかったんで。
してよ。
いやー、詳しくは、核兵器停止を聞いてください。
今年はいっぱい呼んでください。ちょっと言ってみたいなだけあるでしょ、なんかこういうセリフ。
はい、ありますね。はい、今回お話しするのは、戦闘破壊学園ダンゲロスっていう漫画の話をしたいなーって思ってて。
もう聞くからに B 級ですよね。なんかね、
まあそうです、実際。あかん、実際じゃないな、まあ、まあ、
実際
B 級やな、B 級ですね。
正しい意味での B 級。
正しい意味での B 級ですね。
あれですよね。うん。
なんかなんていうんですかね。
何ですかカルトな映画を出そうとしてるんですか今。
いや、よく、エログロバイオレンスですよ。
あ、はいはいはい
はい。もう B 級な歌詞じゃないですか。
そうですね。
エログロバイオレンス。
確かにエログロバイオレンスでしたね。
まあ実際僕、これ読んだんがなんかね、なんだかな、漫画アプリかなんか、無料の漫画アプリ。うん、漫画アプリっていうアプリの名前なんですよ。うっとうしいな、もう。漫画アプリっていう無料の漫画アプリがあるんですよ。で、そこで、なんか一巻だけなんか無料で読めるみたいなのがあって、
うん、
読んだんですね。
はいはいはい。
で、その時になんか変な漫画やなとか思って、
うん、
だってなんか漫画の冒頭でいきなりなんか男の禁断が爆裂して死ぬってどこから始まるじゃないですか。
いやー、もうこれね、皆さんね、覚悟して聞いていただきたいんですけどね。うん、冒頭で切ったん爆裂する。
で、もう、これもね、こう、なんか表現、なんか笑って話す話ではないんですけど、まあ漫画の話ですから、まあなんかこう、とある女の子がこう、レイプされるっていうところから始まってね。
はいはいはい、はい。
で、その結果、男に対する恨みが募って、
うん。
なんか男の金玉を爆裂させる能力を持つっていう、むちゃくちゃなとこから話が始まるんですよね。
そうですね。うん、
で、俺最初読んだ時に、なんなんこのひどい話は、みたいなのがあったんですけど、
うん、うん。
一巻を最後まで読んだ時に、ちょっと引き続き気になるなと思って、
いや、あの出だしで、だから、もうちょっとシリアスに行くのかなって。
いや、ほんとほんと。
うん。
どうなんのと思って。
そうそうそう。
こんなせ、いや、わからん。で、また、なんかこう、興味深さと相まって、
はい。
またこんな人の目を引くようなネタで、なんか先生の
気取りやが
って、とか思う、うん、なんか、そう
なんです
、うん、気持ちも相まって、続きどうなんのかなと思って、うん、2巻も無料やったんかな、その期間、確か。で、見たときに、わ、おもろいと思って、
うんうんうん、
すぐ全巻買うたんですよ。めっちゃ早かったんですよ、全巻買うまで。
そうなんですね。
まあ結果としてはすごい面白い漫画やったなと思うんですけど。
そうですね。うん、まあまあいいか。言葉的になんか今言おうとして引っかかったね。まあ読後感も爽やかでね。
いや、そんまね。いや、ほんまね、なんかね、
ふざけやがってって
、ほんまね、
爽やか
なんやろ、なんやろね、めっちゃふざけられてるんですけど。
でも予想通りなんですよね。うん、ちょっと、最後まで行くと。
でもなんか、なんやろね、バカにされてるような気もするんですけど。
いや、バカにしてるでしょ、あれ。
いや、まあそうでしょうね。
完全にバカにしてるよ。
もう絶対ふざけて書いてるもんな、あれ。でも、読んだ後は、なんか、ええ話聞いたみたいな感じだったりするし、
うん、
なんかスカッとしたみたいな感じの。
だから身内乗りとか悪乗りとかって、うん、いきなりわけわからん話しますけど、うん、あると思うんですけど、うん、あれ究極の身内乗りでしょ、もう。
あ、まあそうね。だからまあそこら辺の近所の、そこら辺で歩いてる大学生がね、
そう。
その大学生の友達同士だけで通用するようなお笑いを大きな声で喋ってたら何やねん、うっとうしいなと思うんですけど。
うん。
その影響力がでかくなれば、ああなるんだっていう。
それでいいもんね、別に。
う
ん、
いや、全然。いや、そうですね。本当。いやー。だからね、なんかね、なんやろな、すごい表現が難しいんですけど、めっちゃ、アホなことを言ってる中に、真実が隠されてるような気がするんですよね、なんか。なんか知らんけど。
ああ、なるほどね。真面目な感じの中に真実があるのは、まあ、よくありますけど、うん、じゃなくて、めっちゃふざけてるけど、割とマジやん、みたいな。
でも、翻って、真実と思いきや、いや、ふざけて書いてるんですけどね、みたいな、落としどころもあるような気がして。 すごいなんか、すごいこう、もやもやするんですけどね、なんか。
僕はね、その、ウィキペディアにも載ってたんですけど、
はい、
確か。まあ、これ座談会かなんかの、なんかのコミック雑誌の座談会でね、その、やっぱ、ブー太郎さんの、
はい、
まあ、要素をちょっと取り入れてみたみたいな話をされてたらしいんです。
うん。
いや、まあ、ブー太郎って甲賀忍法帳とか、そうなんですけど、僕あれ漫画でも持ってきたんですけど、本も読んでて好きなんですけど、まさにその能力バトルだと思ってたんですよね。
う
ん、
そうですね。
そう。で、まあ、実は能力バトルではあるんですけど、
うん。
あんまりでも能力バトル感がないというか、
まあ、ジョジョみたいなのではないです。
そうですね。うん、なんか純粋な能力バトルが出われて、ちょっとなんか、うんっていう。
悠々白書とかジョジョみたいなではないですね。
なんか思ってるより、ちゃんとしてましたね。だから、本当に。うん。
なんかね、ふざけてるんですよ、能力が全員。なんか。
そうなんですよね。ジョジョの第5部以降ぐらいの能力しかない感じが。もう、普通に言っていいと思うんですけど、能力の内容というよりはね、その、進行をね、
は
い。
い
や、なんか、ああ、死ぬんや、みたいなとこもあるし。
ほんまに、なんか容赦なく人が死ぬんですよね、なんか。
どういうことやねん、と思いながらね。
なんか、もっともらしく出てきて、すごい意味ありげに出てきた、なんか、ポジション的にね、重要なやつに、ところに降りそうなやつがすぐ死んだりするから。
そうなんですよね。
なんか容赦ないなぁと思って。で、しかもその、なんつうんですかね、話盛り上げるために死ぬとかそんなんでもないんですよね、決して。
死ぬべくして死ぬ、ね。
そう、当たり前のように戦いの中で死ぬべくして死ぬから。
そうなんですよ。
あ、ごめんなさいね、もう今回完全にネタバレに触れるとことか話してしまいますけど、漫画としてはものすごい面白いから、まず読んでいただきたい。
ああ、先にね。
うん。普通にこれは書けねえなく面白いと思う、僕は。
だから、最初のそういう引き込みを見て、
うん、
って思ったのは 100% 裏切られるんで。
そうなんですよ。ちょっとね、引くとこあるんですけど、一巻だけ読むとね。
うんうん、
全然そんなんじゃないんで、普通に面白い。
そうですね。あと、まとまりもいいですね。
すごい、よくできてます。
めちゃめちゃ。
この褒め方は偉そうやから嫌なんですけど、すごくよくできている、
うん。いや、だってさ、あんななんかシュールだったり、飛び散りまくるようなストーリーなのに、あんなにまとまってんのってなかなかないですよ。
質がいいです。下品なんですけど、すごい。
下品ですね。
エログロバイオレンスってごっつい下品なんですけど。
下品
です、ね。なんか質がすごいいいんですよね。
うん。
いや、なんかもう書けなく面白いなと思うんで、まず読んでいただきたいんで、まあ、容赦なくネタバレの話をちょっとしたいんですけど。
はいはいはい、はい。
土星義君死ぬんやと思ったからね。
いきなりしましたね。
はい。えって思って。
いや、僕、土星義君の死ぬっていうのもそうなんですよ。死に方がさ、
うん、
なんか、あっけなさすぎて。
嘘やね。なんか、人って簡単にこうやって死ぬよね、みたいな感じで。
いや、でもそこも真理なんですよね。
何の抵抗することもなく。
うん、
なんかどんなに強いやつでも死ぬときは簡単に死ぬよな、みたいな。
え、目つぶしって思
う。いや、ほんま。いや、確かにそれは負けますって思って。
そんなことでって思ったけどね。
いや、ほんまにね。で、逆に何すんすかね、キャラの使い捨て感が、逆にね、なんか、いいというか、逆にそこに信憑性が持たされるというか。
うん。そうですね。
なんか変にこう、演出がかってないところがね、逆に演出なんですよけど。
なんかさ、だからあれなんですよね、4コマ漫画みたいなテンポの良さ。
そうね。
ずっと続く感じがしたんですよね、もう途中からは。
そうですね、なんか、単純に久々にこう、先どうなるんやろうっていうのが、本当の意味で気になった漫画かなっていう気がしますね。
回想とかもあるじゃないですか。
うん、
回想とかって大体ちょっとだるいじゃないですか。
だるい。
テンポ感がいいやつって、逆に。うん、あんま回想もあんまだるくなかったんです
よ。そうなんですよ。
うん。
ちょうどいい。
それはね。
必要最小限の伝えなくてはいけないことを伝えたらさっとあるから。いろんなことが。
本当とあれ全然説明してないもんね。
すごい簡潔ですよ、なんかいろんなことが。テンポがいいんですよね、単純に。
なんか3週ぐらい読んじゃいましたよ、だから。パーッと読んだ後
に。だいたいそのキャラクターが出てきたら、そのキャラクターのちょっとした背景と、信念とか、何を持って生きているのか、みたいなのが、バーって説明されて、
うんうんうん、
で、まあ、それぞれ出てくるキャラクター、それぞれが、それぞれの理由を持って戦いに、ね、ハゼさんしてるわけなんですけど、うんうん、そうなんやと思った瞬間死ぬっていうね。
なんか、で、本当、言ってはる通りで、モノローグよりも信念のが強いんですよね、うん、説明が。
そう。
それはちょっと面白いなと思って。
ああ、そうね。だから、やっぱりこう、やっぱどこかどこか感が良かったり、読んでてなんか気持ち良さがあるっていうのは、ちゃんと登場人物たちが、なんか信念を持って生きてるんですよね、なんか。
そうなんですよね。なんか割とだから、普通の漫画って言ったら失礼かもしれないけど、中心キャラだけが持ってるような信念。
そうね。うん。
濃さが、まあみんな結構あるから。うん。
あとやっぱりこの漫画の盛り上げ方として、どっちかって言ったら、状況を盛り上げたりするじゃないですか。
そうですね。
その時のシチュエーションとか。
うんうんうんうん、
で、そこに関わる人々同士の因縁とかもあるんですけど、やっぱりその、うん、そういうシチュエーションをガッと盛り上げたりするんですけど、
うん、
ちゃんと人にフォーカスしてんなっていうところが、個人的には好みで。
いや、わかりますわ、それは。
なんか、こう、人にフォーカスしてるから、それぞれがそれぞれの信念で動いているので、
うんうんうん、
なんかブレないんですよ、どこまで行っても。
そう、なんか、うまいことやってっしょっていう物語の、なんかこう、匂いが僕してくると、あんま僕も好みじゃないんですよ。そ
う、なんかこう、ああ、なんか乗せられてる感あるような、うん、なるとちょっと引いちゃうみたいなところがあるんですけど。そ
う
そ
う
そ
う割とレールないなっていうぐらい、そうそう子が強すぎて。うん。
単純に出てくるキャラクター好きになったパターンやなと思って。
あれでもさ、全部結構良くないですか？
いや、かなり一人一人はね、一人一人でなんかの話できるぐらいの、
ですよね。
キャラクターや思いますよ。
うん、うん。そうなんですよね。
逆にすごいなと思って、なんか、そんだけ考えてる、出てるんや、みたいなところで。
あれ、案外考えてないんかもしれないですよね。
そうかもね。
もしかしたら。
なるほど。
考えずにそのまま勢いでみたいなのもあるかもしれないですよね。こいつこういう信念持ってることにしよう。みたいな
あるかもな。もともとこれってゲームらしいからね、なんか。
なんですってね、なんかね。
言ったら、プレイヤーがふざけて、まあ、中学生みたいな感覚で、俺こんなキャラみたいなのをそのまま出してるような感じ。
うんうんうん。
なんか
もう。でもそれで走らしたらなんか、意外と物語になるみたいな。うん。なんか脚本家の方とかもたまに言わはりますもんね。キャラクターに性格さえ完全に決めてしまったら、勝手にその本は出来上がるみたいな。
そうね。よくなんか物語作る人たちの中では、やっぱ、キャラだよとかいう話よく聞きますからね。
なんかでもその感じはまさにっていうね。
うん、だからまあ、なんて言うんですかね。話の展開がどうのこうのとか、まあ、なんか、その、どんでん返しがどうのこうのとか、ではない部分で、普通に読んでて楽しい、面白い、みたいなところの力があるな、と思うから、まず読んだらって、めっちゃ思いました。これはすぐ人に勧めたいと思いました、ね。
まあ、その上であの、転校生が出てきたくだりは最高におもろかったですけどね。
あれもね、なんやろね。なんやろな、なんかすごい盛り上がんねんな、転校生。でもあの転校生もよくよく考えたらおかしいねんけどな、いろいろと。なんなんその、宇宙人友達っていう能力。意味わからへんやん。なんなんその能力。そんな宇宙人と友達のやつがおってもいいだろう、みたいな感じで。
僕はあいつの能力名が木曜スペシャルっていう。
いや、そうそう。俺最初、
一番わけわからん。
何言ってんのかな木曜スペシャルって言うから何言ってんのかなと思ったら、能力名やったんやと思って。
うん、そうそうそうそう。何言ってんだかって感じですね。
その地球に宇宙人と友達のやつがいないとは言い切れないみたいな。いや、それ、能力の説明になってないやんと思って。
いや、思い込めば実態になるんじゃないですか。
いや、ほんまそうなんですよね。で、あれもまた腹立つことにそうかなって思わされるんですよね。
そうですね。
魔人の定義何やったかな？
え、そう思い込むことでしょ？
そうですね。なぜ自分にその能力が湧き出るかというと、
うん。
自分にその能力があると思い込むことなんですよね。
きっかけは神に愛されているみたいなね。
それ転校生でしょ？
そうそう、転校生の話でしたけど、うん、魔人自体はそうなんですよね。
で、なぜその中学生のあたりに魔人が出てくるかという理由が、中学生が一番多感な時期でそう思いやすいからっていう。
だから、中二病って話でしょ？
そうそうそう。いや、でも実際そうよなと思って、なんか変な説得力あるなと思って。
いや、もうそういう意味ではね、もう僕、中二病のように今の人生歩んでますから、
うん、
僕はあれを見ながら、まあ魔人なんかなって思いましたけど。
ほんま、
本当に。
あれね、それがそう思うんが、
うん、
まさに転校生の話がね、
うん、
なんかすごいぴったりくるなって思ったら、
うん、
自分は神に愛されてるんだっていう、
う
実感を持つことなんですよ。
ですね。うん。
あれすごい、なんか世の中の成功者に通じる何かがあるなと思って。
信じるんじゃなくてでしょ？
そう、それが当然と思うっていう。なんかスポーツ選手とかも、アスリートとかもよく言うじゃないですか。その優勝するために頑張るじゃなくて、もう優勝していることを当然と思うようなイメージトレーニングとか。なんか勝負ことについても、勝っているということを当然のように思い込むトレーニングとかね。よく聞くんですよね。言ったら成功体験を当たり前のように実感するっていうこと。あれすごいなんか、わかる気がするぞと思って。
あら、僕もね、他人事じゃない気がしましたよ、なんか。
で、なかなか人は思えないんですよ、やっぱりそこに。
思えないですね。
そうは言っても自分の実力からしたらそんなことないしな、とか。
うんうんうん。
無理くり思い込むのもまた違うんですよね。
なんか、ちょっと違う話になって、本当申し訳ないんですけど、うん、違うことにはならないんですけど、
うん、
なんかこう、よく聞かれるんですよね、例えば。そういう、まあ僕だからまあ、音楽で暮らしていきたいと思いながらやってて、すごいこう、ある種もう、普通に比べれば、なんかこう、かなり苦しい苦しいしてるんですけど、
はい、
なんでそれやれるのかって言われた時に、うん、いろんな人から投げられての話の先に僕が考えた答えってたった一つで、根拠のない自信なんやろなってよく思ってて、それはさらさんにもよく聞いてもらったことあると思うんですけど、
うん、
そことすっげえぴったりくる感じがして、
うん
うん、なんかでも根拠ないけど自信持てるってやっぱこう、それって経験則でもなければ、
うん、
体験して繰り返してきたからっていうことでもちょっとないところもあって、
うん、
説明不可なんですよね。
うん、
で、ダニエルス呼んでるときに、
うん、
ああ、なんかわかるって思っちゃって。
だからその話を聞いて不思議な話なんですけど、その、自信ってじゃあ人はどうやって自信を持つのって話をしたら、
うん、
大体の人が経験なんですよ。うん、
そうですよね、うん。
自分が過去にこれをしたから大丈夫だっていう小さい積み重ねがやがて大きな自信になるっていうことやと思うんですね。だから人はやったことないものに対しては自信を持ちにくいはずなんですよ。
うんうんうんうん、
でもやったことないものに対して自信を持つっていうのは人によってはそれは単なる思い込みとかそう思おうと思っているとか。そういうことであったりもするんですけど、
ま
れ、
うん、
に、いや、何でもできるしみたいなやつがいるんですよね、なんか。
そうですね、まれにね。
で、これは別に社会的に成功してるとかでもなくて、やっぱ中高生の時とかでも、うん、なんか、当たり前になんかこなすやつっていたじゃないですか。
いますね。
で、それを努力でカバーするやつもいれば、うん、なんか知らんけど当たり前にそれができるやつとかもいて、ね、なんでなんとかやっぱ聞くわけですよ、みんな。こう、なんでそんなことできんのって。聞くと、
うんうんうん、
いや、なんかやれそうな気がしたから、とかね。
って言いますよね。
な、うん、まあ、突き詰めていったらそいつはやれると思ってるんですよ、普通に。
そこに疑いがないんでしょうね、だから。
そう、根性とかの話でもないんですね。
うん。
そう、俺はやれるってことをごくごく当たり前に思っていることなんですね。
完全に頭おかしいですよね。
まあ、頭おかしいというか、まあ、おかしいかおかしくないかで言えば、変わった考え方をしてるんでしょうけど、
うん、
その世間一般の人が思うような考え方ではないと思うんですけど、
うん、
確実に存在するんですよ、そういう感じっていうのが。
で、
ね、うん、で、そういうのを見てすごいなと思って、やっぱり僕なんかはどこか何かやろうと思ってもできないんじゃないかっていうのが、やっぱり人として相反する考え方が一瞬にしてこう差し込まれてきたりもしますから、
はいはい、
やっぱこう自信を持ちにくいというか、まあそれが普通やと思ってるんですね。
うんうんうん、
でもやっぱり、まあ世の中で何かを成し得る人であるとか、成功し得る人っていうのは、まずそれができると普通で思ってたりするじゃないですか。
そうですね。うん、
そして、さらにその上に行くのは、それが当然やと思っている。そのできて当たり前とか意味ではなくて、なんつうの？別に自分はすごいからできて当たり前ではないんですよ。
いや、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。
ここに、鉛筆ありますよね。これ持ち上げられるでしょっていうぐらいの感覚ですよね、なんか。
あの感覚はでも、純粋にそれ一つを言おうとするとすごい難しいじゃないですか。
うん、
っていうのがダンゲルス読むとちょっとわかるんですよ、
ね。そうなんですよ。で、あれが腹立つことに、こんなふざけたエログロバイオレンスの漫画で、
うん、
そういうことが描かれるシーンがあって、めっちゃ簡潔に書いててめっちゃわかりやすいんですよね。
そうですね。
そうと思って。それで、まあ、転校生っていうね。そもそも漫画の世界観とか何の設定も話しなかったけど、まあ、魔人っていう自分の思い込みだけで強くなった存在の人たちがいるんですけれども、
うんうん、
それを凌駕するぐらいの力を持った転校生っていう、むちゃくちゃ無敵の存在がいるんですよ。
そうですね。
うん、で、転校生は魔人の進化系なんですけど、その転校生になる条件っていうのは何かっていうと、 当然やと思うこと。ほんまに。
なんか自分は選ばれた存在であるということを当然のように 学するわけなんですよね。
そうそう。で、あそこに行き着くまでの思考のロジックがめっちゃ読んでて納得させられるような感じなんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
で、あれは、なんか、いや、なんつうんですかね。若干自己啓発に近い感じ。
そうですね、本当に。
だから、そういうの好きな人が読むと、意外と影響を受けるかもしれへんなって思います。
いやー、だから、俺、思い込むことだよっていうことだけで終わるんだと思ってたんですけど、うん、割とロジカルやったから、って思っちゃって、なんか。
で、またその転校生というね、絶対無敵の存在になるための、そのロジックが、話の展開にも関わってくるっていうところが、うん、おいおい、やりよるな、こいつみたいな感じで。
そうですね、本当に。
いや
で、最終的にそれがもともとゲームじゃないですか。
ええ。
だからまあ、上下っていう言い方は、まあ、おかしいんですけど、その上で転校生の上の存在も一応いるじゃないですか。
ええ、
もうなんか面白いな。
いやなんかね、宗教設定が好きなんかな、作者の方は。
んでしょうね。うん、
なんか、二重三重メタ的な視点の話とか盛り込んだりして。くすぐるよんな、と思ってなんか、
う
ん。
そうですね。僕はもう完全にエイトセンシズ思い出しました
けど、ね。あら屋敷。
そうそう。
釈迦の。
釈迦の。いやーでもまあそうですね。土星義くんが死んだあたりからの広がり方はすごかったですね。
そう。結局、話の中核を担うのが、
うん、
金玉爆裂する能力やっていう。びっくりしたね、俺最後あれ。え、そんな、ロジックなんやっていう。え、これって最初から考えとったみたいな感じの。
いやー、考えてないんじゃないの。
考えてなくて、落としたところすごくない？なんか。
あ、でもあれは考えてるか、最後。
どうなんやろ？やっぱりその、
どうなんやろ？
でもある意味、本当にそこに登場するキャラクターたちが、うん、いろんなシチュエーションにあった上で知恵を絞って出した結果があれの気がさせられるんですよね。
そうですね。
うん、作者が構成として考えたっていうよりかは。
逆転のヒントはこれだ ってね。
そうそうそう。
あのシーンね。うん。
いやー、おもろいなー、思って。
なるほど。信念っていうのが一番描かれてるっていうのが一番かな。
なんか能力的になんか面白いなと思ってありました。
え、真面目なやつと不真面目なやつあるんですけど。
ああ、どっちでもいいですよ。
不真面目な方から言っていいですか？ハーレー作るっていう。
ゴミからハーレー作るでしょ。
あれね、人ね、後で調べたらあれですけど、ゴミからハーレー作って、ハーレーの燃料はその人の尿らしいんですよ。
何やねん、その能力って。
なんなんこれって思ったら、乗り込んでいくときにみんなハーレー乗ってたんですよね。
そうそうそうそう。みんなのやつ作ったぜ、言うて。
一応使われるんや、と思って。あれ僕ちょっと好きでしたね。
いやー、本当に。
なんかありましたか？好きな
の？いや、僕、まあ、好きって語弊があるんですけど、
おもろいな、ありました、
ね。京子さんというエロい人ってじゃないですか。
あー、京子さんね。はいはい、
で、能力名がビチビチビッチっていう能力で。卑猥な目的でのみ鏡を通して干渉が可能って。能力的にはそうなんですけど、武器は、なんか、相手の性器を触って活かせることなんですよね。
はいはいはい、
で、それは、魔人の能力ではなくて、自分で身につけたものって書いちゃって、
うん。
何じゃそらって思って。
自分の技術だよって。
そうそうそう。
あれもね、なんか転校生を倒したみたいなね、話ありましたけど。
で、あれも、なんかすごい、なんか、結構京子さんのパート長かったから。
長かったですね。
どうなるのかなと思ったら、UFO に連れ去られてすぐ終わったんですよ、なんか。
そうなんですよね。いや、だから、すぐ死ぬなと思って。
いや、ほんまに。
まあ、真面目な方で言ったら、だいぶまあ最初に死んじゃいましたけど、あれですね、クゼツインさんですね、やっぱね。これちょっとリアルに使われてないからあれなんですけど、騙しの美学かなんかの、言葉？
はいはい。
のやつですね。なんか。
どんな感じやったっけ？
お前殺すって言ったやつが死ぬやつです。
ああ。
うん。発言させてしまえば倒せるってやつですね。もう強すぎるやろ。 だ自分で攻撃はできないんですけど。
あ、
うん、それは半端じゃないなと思いましたね。
あ、頭爆裂して死んだ人が。
そう、それを、和気あいあいとした、パーティーの中で、辛すぎるカレー食べて殺した
って。しかも、あれも、あれも、カレーが辛すぎたら爆発するだろうって思い込みで爆発するわけでしょ、カレーは。
だからね、その絡みがむちゃくちゃやなと思って。
うん、だやろ、能力的にじゃんけんでもないよね、別にこれ。
じゃんけんでもないですね。だから、全部詐欺ですよね。
ほんま。
ある種、本当に。
ほんまに。
全部詐欺だと思う。
はい。目が合った女性を問答無用で孕ませる能力。
反応でしょ。
何の意味がある
んだ。なんかでしょ。あれ何やったんすかね。
何の意味があるんて。
あいつなんかやるやつなんかなとか思ってたら何にもなかった、
ね。何にもなかった。で、一応発動条件には、相手が服部に好意を持っていること、相手が全裸であることという二つの成功条件があり、そんな条件あるかっていう。
説明しようみたいなノリで説明されるんですけど、結局こいつ無意味ってこと言われてるだけっていう。
男塾の感覚で技の説明とか入るから、
ね。入るんですよね。
いや、おもろいわ、思って。
いやー、だからそれを言うとかっこよかったのは、浦見崎さんと、あれでしょう、番長の関係でしょう、やっぱり。
ああ、そうですね。
あれは良かったですね、正直、うん。めちゃくちゃ良かったですね。
番長も最後まで頑張ってくれたんやけどな。
番長はあれじゃないですか、性別転換したのちょっと好きなんじゃないですか。
そうだね。いや、別に好きじゃないですよ。あれもバリナズやわ、ほんまなんか。
うん、ちょっとよくわかんない。あ、だから男塾感が結構あったっていうのは確かにありましたね。
いや、そうですね。番長グループの方は男塾な感じでした。
第五院邪気張りのデカさでした。
そうそうそう。番長女だったらみんなおっぱい揉みにかかるって
。そうそうそうそう。あれでもなんかまあ、でもまあでも、ギャグっちゃギャグやねんけどな、全部。すごいよね。まあでもハーレー作るが一番、やっぱり一番
。ゴミからハーレーを作る。
一番生活できそうやなって思っちゃったんですよね。
なるほど。
彼が。
いやー、なんか面白かったなー、この漫画な
ー。一応セットとしてだったら、あったじゃないですか。もう一作。
あ、続編ね。
そう、
飛行迷宮ダンゲロスやったかな。
あれは僕めちゃめちゃ好きでしたね、あれも。
あれはなんかこう、ミステリーで描かれたらしいですよ。
うん、うん。あ、そうなんですね。うん。やっぱり。
同じ。まあ、同じ舞台ではないのか。ちょっとパラレルな感じで。
パラレルですけど、あれはなんかまあ、読後感良いかと言われるとちょっと難しかったんですけど。
うん、あれは物語の構成の妙というか、なるほどなっていう感じの。
あれはめちゃめちゃ好きでしたね、正直。メタ要素っていうの自体をその、取り入れた、能力が出てきて。
これ、自分が主人公だと思っていたら。
そう、絶対そうでしょ？大銀河でしょ？
そうそうそう。あれもなんか、うん、あれもなんかめっちゃおもろいなと思って。
あれは面白すぎましたね、正直。わかるって思いましたもん。うん、
主人公じゃない行動すると能力が半年ぐらいなくなってしまう。
うん。なぜだろう、一切勝てる気がしない。
そうそうそう。
あのシーン燃えたけどね。
なぜなら主人公だからだ、みたいな。
うん。あれもよかったですね。で、その弱点も、まあ、もう本当にその通りな感じがしたんで、よかったな。なんか結構、だから面白いですけどね。
いや、面白いね。このダンゲルスはね。
まだ出るんですかね。
どうな、なんか、元は、この、加賀美京介って方は小説家なので、
ははは、そうなんですね。
小説では他にもいろいろあるみたいで、なんか野球するダンゲルスとか。なんか、なんその設定みたいな感じのダンゲルスあるみたいけど。あくまでそういう書籍のコミック化がこれなんで。
だから、今ので分かったわ。野球するダンゲロスっていう時点で頭おかしいもんね。思ったけど、多分それが全てっすわ。多分、逆に。何々するダンゲロスって言えちゃうっていうこと自体がこの特殊なとこなんでしょうね、多分。
あとは土星木くんのお父さん世代の昔の話とか。
ええー、あ、それも
ある。があるみたいですよ。ダンゲロス1969。
の
本、文字の本なんかな、小説なんかな。なんか、このね、コミカライズした時の、この、戦闘破壊学園ダンゲロスの方なんですけど、
はいはい
はい、絵を描いている人が、こう、横田拓馬って方なんですかね。今、ジャンプで、背筋をピントっていう、ダンスの、社交ダンスの漫画を描いてるんですけど、
ほう。
その人のツイッターアカウントで、今でもダンゲロスが紹介されるのがいいなと思って。
あー、なんか大事にされてるみ
たいな。そうそうそう。
なんかいいですね、そういうの。
そやそや、ダンゲロスのダンゲロスっていう名称の理由ももうアホなんですよね、なんか。デンジャラスのアルファベットが英語が読まれへんかったから、ローマ字読みでダンゲロス
って。読めんかったからなんですか、あれ。
そうそうそう。近所に住むヤンキーが、デンジャラス、これ以上は近づくな、魔人の領域っていう、デンジャラスっていうのを見たときに、アホやから読めへんから、ダンゲロスって、ローマ字読みで読んだから、ダンゲロスになったんですよ。
その入り口のあれか。
そうです。
いや、ほんまに大元がそうなんかと思ってね。
おふざけやな、ほんま。すべてがふざけてるんですけどね。
まあ、騙されたと思って読んでいただきたい、また作が、一作が、ね、ありましたね、という
と。はい。いや、面白かったですね、これ。
面白かったですね。
もう、これ以上話さなし、特にないです。
ちなみに小説は読み張ったりしてるんですか？
いや、読んでないですね。
小説どうなんやろ？これ漫画の方が行きすんな、でも、これ最初。
いや。
どうなの？
戦闘破壊学園ダンギロスは漫画の方が簡潔で読みやすいかなと思いましたよ。
ですよね。
盛り上がるし。
まあ、その先に本っていうのは全然面白いと思いますけど。
鏡の小説主要作品であり、友人のアリサちゃんが小説を書いてるのを見て、小説って誰でも書けるんだと思って執筆したところ、講談社ボックス新人賞を受賞したって書いてますよ。もう出始めからふざけてるじゃないですか。
ああ、いろんな方面から怒られそうな、なんか動機ですね。
いやー、これぐらい自由であるべきやと思うわ、創作って。
鏡京介か水島博かぐらいのね。へえ、すごいな。そんなこともあるんですね。
いや、ほんま。この人ね、まあ、いろんな漫画原作とかもやってるんですけど。最近、ちょっと僕も追っかけてるのが。
はい。
夏目漱石の心っていう作品あるじゃないですか。
はい。
あれを改編した話を。
改編
漫画脚本として書いてるんですけど、
はい、
心オブザデッドつってゾンビモノになってるんですよ。心が。
ちょっと待って。え？ちょっと待ってよ。
心オブザデッドで検索したらウェブ漫画として前作現在連載進行形なんですけどね。
ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。心オブザデッド何戦スーパー漱石大戦って。めちゃくちゃやん。
めっちゃおもろいやんと思って。
青空文庫でアクセス数が最も多い作品が心だったため、それに何かをくっつけて作品できないかという担当編集のアイデアが元になって、やっぱふざけてますね。
ふざけてますね。いやー、やっぱふざけ、おふざけ大事ですよ。真面目にふざけるっていうの。
めちゃくちゃや
な。で、一応ね、なんかやっぱこの人、なんかすごいなと思うんが、ふざけてるんですけど、ちゃんと話成り立ってるんで、面白いんですよね、普通に。
そうなんです
よ。普通に面白いんですよね、なんか。だ
から
心オブザデッドも結構面白いですよ、なんか。
いや、でもこれあれですね。なんかさっきのそのアリサちゃんが小説書いてるのを見てみたいな話。こいつ自身が魔人やね。
ほんまやね。ほんまや
わ。誰でも書けるんだって思わないでしょ。
自分でできるって思ったわけやもんね。ほんまや。
いや、それで執筆まではするかもしれないけど、まあ僕新人賞を受賞した、受賞したってことは送ったってことでしょ、
う
ん、
そう。
すごいな。
すごい。まあ、この作者自身が魔人やったわけですな。
はあ。
なるほどね。まあ、そんな感じですよ。
ええ、なるほど。
はい。
そんなこともあるんですね。皆さんもじゃあ、いい感じで、ね。何か思ったらやってみたらいいんじゃないかという。
思ったら、できて当然と思ってやったら、10個やったら8個くらい成功するじゃないですかね。
やっぱ僕は思い込みの強さということになるとどうしても真正面 BT の回が出てくるんですけど、やっぱり精神的貴族に位置するという、ズバーンという名言とともにですね、はい、 思い込むというのはいいことなのかもしれないですね。
そうですね。
いい、うん、いいエネルギーという部分の方には思い込むというのはとてもいいことなんでしょうね。
妄想じゃなければいいと思うんですよ。
そうですね。あと人を傷つけるのになければ、
う
ん、
そうそう、
うん。いや、いいですね、本当に。
皆さんも魔人になってみてはいかがですかと。そのうち転校生になれるかもしれませんよ、というところで。
そうですね。
漫画知らん人から聞いたら何のこっちゃわからへん単語やろな。
いやー、漫画知ってる人からしたらめっちゃ納得してると思うよ。
はい。ぜひぜひ読んでください。はい。
お願いします。
あ、お送りしたのは沢田信也と。
あ、それやるんですね。沢田でした。
もうすっかり、様式を忘れてたんで。さよなら。
さよなら。